ここからは沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、子どもの巣箱から玉木さんに来ていただいてます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ラジオは初めて。
初めてです。
緊張してますか？
めちゃくちゃ緊張してますね。でもさっきのラジオ聞いてちょっと緊張がほぐれました、
はい、あ、そうですか。ありがとうございますまあちょっと緩くやってますので、はい、まあ、リラックスして、はいはい、ください。はい、まず、子どもの巣箱という、はい、名前なんですけども、はい、これはどういった思いでつけた名前になりますか？
そうですね、子どもの巣箱っていう名前はこの石峰公民館、自分たちが活動している公民館の館長さんが、はい、名前をつけていただいて、
あ、つけていただいた、
それいただいたんですけど、はいはいはい、その由来っていうのが、はい、この巣箱っていうのはこのなんて言うんだろう、鳥が巣立つ前にいる巣、
はい、
っていうのを、まあ、意味をして、
はい、
でそこでなんだろう、自立ではないけど巣立つっていうことができるような場所を作りたいっていうのと、うん、あとは帰って、あ、違うわ、巣立ってもいつでも帰ってこれるような、はい、みたいな、こういうなんて言うんだろう、アットホームではないですけど、このいつでも巣立てる環境もあるし、いつでも帰ってこれるよっていう、そういうのを作りたいねっていうのをちょっと館長さんとお話をして、それでその名前をつけていただきました。
あ、わかりました、ありがとうございます、はい、その子どもの、巣箱なんですけども、はい、具体的な活動内容の方を教えてもらえますでしょうか？
はい、わかりました。場所がさっき話したこの那覇市首里石峰にある石峰公民館の実習室っていうこの1階にあるんですけど、このめちゃくちゃキッチンとかあって広い場所で、あとそこでやっていて、曜日が毎週月曜と水曜の週に2日で、これ1時から5時まで、5時までって言っても全然子供たち帰らないので一応まあ5時半からまあ6時ぐらいまで、
はい、
もう賑やかにやってますね。
あ、なんかアイドルタイムというか、なんか沖縄っぽいですね、そこは。全然暗くないですからね、5時とか明るいですから。はい、始められたのは今年から。
はい、今年の2月からこの最初プレオープンという形でスタートさせていただいて、そこから4月に入って本格的にやろうという話をちょっと館長さんと話をして、この最初は7月までは週に1回だったんですけど、8月からは週に2日増やして、今後とも一緒にやっていきたいというふうにやって、もうこれからも継続していく形でスタートしました。
あ、もうこの8月、もう今月からもう2回、
あ、2回、はい、
はいはい、もう2回になったばっかりですね。
2回になったばっかりですね、
はいはい、
でちょうど昨日も、はい、巣箱やったっていう。
あ、はい、その巣箱なんですけども、どういったあの子たちが来るんでしょうか？
そうですね、主にはこの石峰公民館周辺の小学校、石峰小学校、上等小学校、この2校あるんですけど、うん、そこから来るっていうのが多くて、あとは何だろう、その来ている子どもたちのいとこだったりとか友達が少しちょっと離れた場所にいたりしてて、ね、そこでなんか今日泊まりに来たから連れてきたみたいなそういう感覚でだんだんだんだんなんか連れてくるっていうので、
はいはい、
そこ多いですね。で年齢が小学校1年生から、まあ、小学校6年生まで、
まあ、小学生が
ほとんどです、ね、まあ、
それが対象ってわけじゃないけど、ね、来る子たちが大体それぐらい。
そうですね、対象は別に自分たちも定めてなくて、
うん、
でもほとんど来る子たちが、まあ、小学校、まあ、1年生から、
うん、
まあ、6年生の間で、大体多いのが 3,4,5 年生が結構多いです。 あとは妹、未就学児の妹連れてきたりとか
はい、はい、
はしてますね、
うん、何人ぐらいの子たちが来ますか？
そうですね、今大体平均して25人ぐらい来てるんですけど
、はい、
夏休みに入ってそれが半分ぐらいには減ったかなっていう。
あ、逆に減ったんですね。
逆に減ったんですよ。自分たちも夏休み入ったから結構警戒してて、
うん、はいはい、
なんか子供たちたくさん来るからちょっと心構えしとこうと思ってたんですけど、
はいはいはい、
逆に少なくて、
は、
なんかもうめちゃくちゃゆるーくなんか好きなことをみんなそれぞれできるみたいな、
はいはいは
い
はい、
いう感じで今できてますね。
はいはい、あそのなんか考えられる原因って言ったら変ですけど、
うん、
どっか休みだからどっか遊びに行ってるんですか。
遊びに行ってるっていうのもあるし、なんだろう、外出たくないのかなとか、暑すぎて外出たくないとか、
ああ逆に、
あ逆に出たくないとか、あとは、まあ、多分出かけたりとか、
はいはい、
あと帰省したりしてる子も結構多いんですよ。
あの親の、
はいはい、地元に、
地元とか、は
い、故郷に帰ってっていうのが多いので、多分それで人数減ったりとかしてるのかなと思ってますね。
はいはい、分かりました。あと、まあ、その石峰公民館で、うん、どういったことをして過ごすんですか。
そうですね、主に学習支援というか、子どもたちがやってる宿題の見守りと、
はい、
あとはこのレクリエーション活動と、公民館に卓球台があるんですけど、
はい、
そこで子どもたちと卓球したりとか、
はいはい、
あとは自分たちが持参したボードゲームだったりとか、
うんうん、
ちょっとしたニンテンドースイッチのゲームでスマブラやったりとか、
はいはいはい、
であとトランプやったりとか、
はいはい、
であとはたまに調理実習みたいな形で、自分たちたこ焼き器を2個持ってるんですよ、
はいはい、
そこにホットケーキミックスを子どもたち1から生地作って、はいはいはい、そこから流し込んで好きなチョコを入れたりとか、
うん、
みたいな、そういうのをなんかやってますね。
なんか、まあ、そういうお菓子ありますよね。
お菓子作ったりとか、うん、あとはなんか子どもたちが、そうですね、1人の子どもがちょっと TikTok で見たって言ってて、ねるねるねるあるじゃないですか、
はい、
あれをなんか触れるる、なんかねるねるねるが作れるみたいな、
はいはい、
それみんなで作りたいってバーンってめっちゃ出してみんなで作ったり、はいはい、そういうのなんか結構やってます、
ね、あ、まあ、みんなにこの面白いの共感してもらいたい。
そうですね、なんかそれぞれがやりたいことをみんなそれぞれがやってるっていう感じですね。
あ、じゃあ特にこの時間からこの時間まで宿題の時間とか、うん、そういったのは決めてなく。
そうですね、特には決めてないですね。自分たちの、うん、子供たちが自然と自分で宿題広げてやってみたいな。でも集中できないから、集中できなかったらなんか自分たちのちょっと遊ぼうみたいな、
はいはい、
できたりとか、そういう感じでなんか自由に本当に過ごしてますね。
あ、じゃあ本当になんか場所があって、うん、もう見守ってるっていう形なんですか。
う
ん、
そうですね、見守るのと、うん、あとはもう子供たち、自分も子供だと思って一緒に遊ぶっていうのが、はい、ほとんどです、ね、
はいはい、スタッフというか、うん、こう見守る側の方は何人でやられてるんですか。
そうです、主になんですけど、自分たち家族で経営っていうか運営してて、家族5人なんですけど、5人がまあ固定 で、
はいはい、
であとはまあ地域の民生委員さんが1人と、はい、あとはずっと来てくれてる不登校の子がいるんですけど、その子の保護者の方も見守る隊として
ま
あ来てくれたりとか、 あとは自分の大学の友達とか、
はい、
あとはこういうボランティアマッチングとかで課官長さんが募集した大学生が、
はい、
2人、
はいはい、
大学生3人ですね、
はい、
が、まあ、不定期で来てくれてます、
はい、結構お話聞いた印象ですと、うん、結構、まあ、緩いというか、
うん、
なんか気軽に来てみたいな、うん、見回る守る方も、うん、遊びに来る子どもたちも結構気軽にっていう感じ。
もうめちゃくちゃ気軽に毎週毎週知らない子を連れてきて、
はい、
あ今日はこの子、
はいはい、
また連れてきたよみたいな、そんな本当に何だろう、嵐のように来て嵐のように去るみたいな、それをまあ交互に繰り返してるみたいな感じですね。
あ、もう結構積極的に絡んで子どもたちと同じ遊びをする感じですか。
何だろう、子どもたちからすると自分はもう19っていうのがあるんですけど、子どもたちからしたら同年代みたいな感じで関わってくるんですよ、は
い
は
い、ちょっと待ってください、玉木さん、え、今いくつって言いました。
19です。
19歳
あ、19です。
あ、そうなんだ。まだ未成年じゃない、成人してるのは。まだ20歳未満では
ある。早まれなので、
はいはい、
まだ誕生日来てないんですけど、一応20になる19ですね、今。
あ、そんなに若かったんですね。
あ、そう、まだ名前、そうですね、年齢言ってなかったですね。
聞いてなかったですね。あ、若いとは思ってたんですけども。
大学2年生です。
あ、ちょっと、しっかりした印象があったので。あ、そうですか、ちょっとそこにびっくりしちゃいました。
あ、そうです
か、はいはい、あ、でもじゃあもう本当にお兄ちゃんって感じで。
お兄ちゃんなのか同級生か、
同級生、
それかまた下みたいな感じで、もうめちゃくちゃもみくちゃにされながら一緒に遊んでますね。
もうなんかもみくちゃってことはもう 直下に取っ組み合いじゃないけど、
あ、もうもう好き放題やられてます、引っ張られたりとか叩かれたりみた
いな、はいはいはい、
でここ怖いみたいな、はい、一緒に遊ぼうよみたいな、うん、っていうの逆に、はいはい、逆に遊ぼうじゃなくて遊ぶよってもう、
はいはい、
っていう関係性がもうめちゃくちゃできてますね。
あ、それはもう子供たちも楽しいだろうな。
そうですね、楽しそうにしてるのは自分たちも見てて嬉しいですね。
たまにやりすぎの子たちいません？
そうです、その時はちょっと、まあ、お兄ちゃんなんでちょっと怒ってはやります。
なんかもう子供パンチみたいな、それダメよ、
こら、
ちゃんと叱る。
巣箱の人だからもし悪いことするんだったら入れないよとか、
あ、
っていうのはちょっと、
はいはいはい、やっぱ一番聞くのそういう感じ、
そういう聞かなくなりましたね最近。なんか慣れてきたのか、なんか自分が本当にそれやらないって多分子供たちが学んだのか分かんないんですけど、
はいはい、
え、また言ってるよって空間をしながらニヤニヤしながら聞いてます、
ね、あ、難しい時代になりましたね。
難しいですね結構。
いや、まあ、時代ですねって言っても、まあ19歳では若いんです
けど、いや、でもこれでも結構ギャップありますね、アニメだったりとか、
あ、
全然自分たちが好きだったアニメが知らないとか、
はいはいはい、
っていうのが あるんで、そこ、そんな離れてないのにここでも溝できるんだってめっちゃびっくりします、ね。ま
あ、言うて10歳前後、
そうですね、
10歳弱です、
ね、はい、
そっか、僕からしたら10歳下ってまあ同級生みたいなもんですけどね。あ、そっか。いや、でも本当になんか楽しくやってる雰囲気はすごい伝わってきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、はい、なんかこう長く話してしまって、次のことちょっと聞きたいんですけども、
はい、
この活動を始めたきっかけってあると思うんですけど、うんうん、それをちょっとお聞かせください。
はい、わかりました。きっかけなんですけど、はい、家族5人それぞれ、まあ、動機があって、
はい、
まあ、分かれてるとは思うんですけど、今回は自分のきっかけをちょっと話させていただきますね。
はい、
自分が小学校4年生から不登校になって、
はい、
中学校も1年の3ヶ月、
玉木さん自身、
あ、そうですね、自分自身が小学校4年生から不登校になって、はい、で中学校も1年の時に3ヶ月頑張って行ったけど、それ以降もう全く行けなくて、
うん、
で高校も通信制を選んだんですよ。でこの不登校の時期に、何だろう、もうシャッター街ってあるじゃないですか、
はい、
シャッター街にいるかのようなもう視界があるんですよ、ずっと、
はいはい、
なんか薄暗くて、
うん、
っていうのがあって、なんかもう今も賞味期限切れな状態、自分自身がみたいな、っていうのがあったんですよ。それで、まあ、お家にいてもなんか孤独に感じたりとか、
うん、
自分は一人なんだとか、みんなでご飯食べててもなんか味しないし、
うん、
なんか一人で黙々食べてる、ずっとやる気でないみたいな、そういうのをずっと過ごしてたんですけど、この家族がそうならないようにずっと止めててくれてて、
うん、
このご飯食べなさいとか、すごくもうめちゃくちゃ鬱陶しくて、めちゃくちゃ当たり散らかしたんですけど、うん、それでもめげずにずっとご飯食べなさいとか、こうやって一緒に話そうとかっていうのをずっとなんか手を引っ張ってくれて、でそのおかげで自分も、なんだろう、まあ、深くは落ちなかったし、そのありがたみっていうか、この人のありがたみ、すごく寄り添ってくれたこの思いっていうのがすごい伝わって、そこからお母さんのご飯がめちゃくちゃ美味しく感じたんですよ。温かくて、めっちゃもう今でも友達とかに言ったりするんですけど、もうお母さんのご飯が一番美味しい、
うん、
もうマザコンかって言われるかと思うんですけど、本当にそれぐらいなんかすっごい心に温かい感情がバーってくるみたいな、
はい、
そう感じるようになって、なんだろう、自分たちもこの同じようなこういう、なんだろう、まあ、息苦しさではないけど、生きづらさっていうのをやっぱ自分たちもずっと感じてて、まあ、そういう感じる子どもたちをやっぱ増やしてほしくないし、そういう子たちの、まあ、サポートというか、そういう子たちがやっぱり前を向いて、まあ、自分がこれやってみたいとか、俺ちょっとこれ得意かもと、自分の可能性が見つけられるようなサポートをしたいなっていうふうに思って、で高校の2年終わりぐらいにと進路について考えて、この心理学をですね学んで、今公認心理師を目指して、今沖縄国際大学で心理学を学んでいます、
はい、
っていうのがあったりとか、はいはい、あとはおじいの話なんですけど、
はい、
でおじいがこのチューチューあるじゃないですか、アイス、
はいはいはい、
チューチューをたくさん買って近所にたむろってる子どもたちにあげたりとか、
はい、
とかあとはなんだろう、 冷凍庫にチューチュー入れて、うん、はいはい、自由に取っていけっていうのをなんかやってたんですよ、うん、自分たちちっちゃい頃から。
あ、もうそういうあのなんか居場所とかじゃなくて、もう、もう自分個人的にお
じさん自身が、はいはいはい、やってて、はい、であとおじさん自身が言ってたのは100円そばやりたいっていうふうにずっと言ってたんですよ、うん、
はい、
って言ってたんですけど、そのおじさんもこの ALS っていう病気にかかって、うん、で自分たちもまあ介護をしながら、まあ、見取りまでやったんですけど、そういうまあ環境で育ったりとか、あとはこの自分たちも自分も通信通ってるのあって、通信っていろいろ抱えている子供たち、子供っていうか同級生がすごく多いと思うんですけど、そこでなんだろう、まあ、シングルマザーズで育ててておむつが買えないとか、あとはミルクを薄めて飲ませてるとかっていう子もいたりとかして、なんだろう、この貧困だったりとか、こういう不登校な子もそうで、自分も不登校だったんでそこはあれなんですけど、なんだろう、身近、なんか自分とは関係ないとか、自分の周りにいないから、少ないから大丈夫なんじゃないかなとかって思ってたと思うんですけど、絶対そうじゃなくて、もう身近に感じて、やっぱだんだんだんだんやっぱ増えてくるじゃないですか。こういう子どもたちのためにやっぱり自分たちも何かしたら、しないといけないではないけど、したいなと思って、で逆にこの経験したからこそこれができると思ってるんですよ、うん、自分も。なんなら他の職業じゃなくて、自分は今この巣箱、この居場所を、まあ、仕事、しゃ、あの事業として、こういうあのカウンセリングルームとか取り入れた、この心のケアもちゃんとできるようなっていうのをやりたいというふうに思ってるんですけど、それが自分にとって天職だと思ってるんですよね、
うん、
っていうのが結構きっかけですね。
わかります。まあ、ご自身がもうその当事者だった、
はい、
でそれで、家族の要は思い、うん、愛っていうか、
そうですね、そうです、愛ですね、はいはいはい、
にあの触れて、うん、あの救われた、
はい、めちゃくちゃ救われました。
もちろん今そういう立場の子たちの気持ちも分かるし、うん、あのその子たちの自分が助かったこの方法でまた助けてあげたいなっていう気持ちで、
うん、はいはい、そうです、
はい、分かりました、ありがとうございます
。
では、次なんですけども、あの今後の夢とか目標、はい、
そうですね、
について
夢、目標、はい、すごくでかいと思うんですけども、はい、そもそも自分たちが、まあ、団体立ち上げたというか、子どもの居場所をやろうと思ったのが、この子育て、一人で育てるの子育てとか、
はい、
孤独とか、
うん、
孤食、
はい、
で孤立とかっていうのをない世界っていうか社会を作りたいなっていうふうに思ってて、うん、この今まで自分たちもちょっと生きづらさ、なんかそう、お母さんが言ってたんですけど、なんかポッて生きづらいなっていうのをなんか無意識的に言ってたらしくて、自分たちが、
うん、
やっぱそういうのをずっと感じてたんですけど、こう周りのサポートだったりとかっていうおかげで今こうやって居場所できてるし、こういう子どもたちのためにやろうとかで前向きにできてる、そのそれを逆に自分たちも返していきたいなと思って、
うん、
この恩をですね、この子どもたちに還元したりとかしたいなっていうふうに思ってるんですけど、この一人一人がこういう自分みたいにこのやってもらったから、その人に返すんじゃなくて、他の人に、いろんな人に返そうっていう思いが一人一人持って、それをつなげていって、そしたらこういう貧困だったりとか、こういう不登校な子だったりとか、あとはまあ心にね、心の貧困だったりとか、そういう子を持ってる子たちが減ったりとか、で逆に自分はこれできるんじゃないのか、これやろうっていう子たちがたくさん増えたら、そういう社会を築けていけるんじゃないのかなというふうに思って、それをちょっと目指して自分たちでちょっと作りたいな、ちょっと大きいよ、大きいんですけど、
はい、
それを作れるきっかけにも自分が死ぬまでなれればいいなって思って、うん、それを目標にやってます、
はい、ありがとうございます、はい、もう この思いが広がって、うん、みんなが助け合い、はいはい、素晴らしいと思います。はい、はい、で、すみません、ちょっとあと3分ほどになってしまったんですけども、うん、ちょっと短めに、うん、今ちょっとその感じてた、うん、感じてる課題というのをちょっと、
うん、そうですね、
教えてもらっていいですか。
今こうやって、まあ、居場所できているのも公民館さんだったりとか、
はい、
まあ、いろんな人たちの、まあ、手助けだと思うんですけど、
はい、
やっぱり子どもたちにこういう、なんだろう、いろんな体験とか、このいろんな可能性を見つけさせてあげたいとは思ってるんですけど、やっぱり自分たちじゃできないし、そのためにもやっぱり地域の人だったりとか、こういう いろんな人たちと連携してやる必要があるなっていうのをすごく感じてて、なのでこの企業さんだったりとかこういう体験学習ができるようなところに子どもたちをやっぱ今夏休みの時期なのでもうすごくあのベストタイミングだと思うんですけど、そういうのを自分たちもちょっとアプローチをかけてこういうのいろんな体験させてあげたいなと思ってるので、そういうことをしたいなっていうのが今ちょっと課題として上がってますね。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、最後にあの今このラジオを聞いてる人たちがなんかこの助けてあげたい、あの支援してあげたいって思った場合ですね、子どもの巣箱にあの支援って受け付けてるんでしょうか。
はもちろん、はい、あの可能な限りではあるんですけど、はい、もしこの自分たちに賛同していただいた方がいらしたらあの寄付だったりとか、でも実際は、うん、あの見に来てほしいなっていう思いがすごくあって、あ本当に子どもたちがこの居場所をどう過ごしていこうかっていう作っているのがすごく分かるんですよ、
はい、
それをぜひ見に来てほしいなっていうのがすごくありますね。
あまずは見に来て、
はい、見に来てもしそこで何か手伝うことがあればっていうので思ってくれたらぜひしていただきたいなと思うんですけど、まずは見に来てほしいなと思ってます。
わかりました、はい、その見に行きたい場合なんですけども、はい、のまたあのもう一度開催場所と、うん、あの開催日の方を教えてください、
は
い、
開催場所が那覇市首里石峰にある石峰公民館 で開催日時が週に2日月曜日と水曜日の1時から5時ですね、はい、でやっています。
はい、わかりました。あの気になる方は、
はい
はい、もうこれも連絡なしで行っても大丈夫
なんですか。全然連絡なしでも大丈夫ですし、はい、もしなんか連絡したいなと思ったら全然連絡していただいても大丈夫なんですけど、全然なんか気軽に来ていいよっていう感じなので、
はい、
もう
わかりました。その場合はあの子どもの巣箱で検索すればいいですかね。
そう、あどうなんだろう、自分たちもまだこのウェブサイトで子どもの巣箱を作ってないんですけど、那覇市のホームページに多分、はい、掲載されてると思うので、
はいはい、
そこから連絡していただくか、その場所が書いてあるので直接自分たちがこの巣箱を開催している時間に来ていただけたらもう全然大丈夫です。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は子どもの巣箱から玉木さんに来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、そのままあの番組も終了したいと思いますので、皆さんバイバイ、また明日。